説教、城壁の破れを直す者、父ども倒木師。ただいま読まれました新約聖書のコリントの手紙の方から、注目すべき一つの言葉を取り上げてみたいと思うのです。それは、この十二章の19節の3行目のところにこういうふうに書いてありますね。愛する人たち、すべてはあなた方を作り上げるためなのです。愛する人たち、すべてはあなた方を作り上げるためなのです。これはあるカトリックの訳を読んでみますと、こういうふうに書いてある。訳していました。すべてはあなた方が信仰者として作り上げられるためです。元の言葉の方には信仰者としてという言葉はないんですけれども、意味としてはやはりこの信仰者として作り上げられていく、あるいは信仰者としてこの、成長していく、そういう意味がここに込められているというふうに思います。パウロが今まで述べてきたことすべては、コリントの人たちの教会の人たちが信仰者として作り上げられていくためだと、そう書いてるんです。信仰者として作り上げられていくということは一体どういうことだろうか。神によって愛されているあなた方は、信仰者としてこの生まれ、成長し、成熟し、実っていく、そういうこの一連のですね、この流れ、生まれたままで終わってしまうんじゃなくて、生まれてですね、成長、例えば植物の種の成長の例えによって言うならば、種がまかれてそれが芽を出して、この茎が伸びて、そしてこの葉っぱがついて、そして花が咲いて実を結んでいくという、そういうふうにも例えることができます。信仰者として作り上げられていく、あるいは元の言葉は建物が作り上げられて完成していく、建築物がですね、建築物もこういう建物もですね、初めからボンとできてしまうのではなくて、やっぱり順序がある。初めはこの地盤を作る、土台を作っていく、そういう土台の作業がどんな建物にもある。そしてそこに柱が建てられて、そしてそこに屋根がつけられて、そしてこの内装が整えられて、そして、建物全体が完成していくという、そういう一つの順序を経た時間的な経過を経て一つのものが完成していくということであります。種の例えも植物の例えもこの建築の例えも同じことを言ってると思うんですね。この信仰者としてそういうこの完成していく、そういうことが全てはそういうものに向かっていくんだ。キリスト者として作り上げられていく、キリスト者として形成されていくということ、そのことが今までですね、全てのことがですね、全てはあなた方を作り上げるためなのですと、そう書いてます。パウルはこのコリントの教会を開拓伝道した。いわばこの教会の、このコリントの教会の創設者っていうんでしょうか、開拓伝道した最初に手始めた、そういう人でありました。ですからこのコリントの教会に対する思いっていうのは大変強いものがあったと思います。ですからこのコリント書の前にあったところにもですね、キリストに導く養育係が1万人いたとしても、父親が大勢いるわけではない。私があなた方を設けたのだ。そういう言葉も書いてあります。パウロが去った後にですね、種まきをしたパウロが去った後に、いろんな人が水をやってですね、その種を育ててくれた。芽を出して育ててくれた。で、そういう人がたくさんいたとしても、私はあなた方の産んだ父親なんだと。 まあ、そういう言葉も書いております。ですからそれは自分を誇るためではなくて、このコリントの教会の人々が真実に神の教会として、神を信じる者たちとして、信仰者としてですね、先ほどの言葉で言えば信仰者として作り上げられていく、目は出したんだけど潰れてしまうって言うんじゃなくて、やっぱり芽が出て茎が伸びて花が咲いて実を結んでいくという、そういうことを自分は願っているんだ、誰よりも願っているんだという、まあ、そういう意味であります、ね、ところが現実の教会、コリントの教会どうであったか、それがうまくいってないんですよ。そういうことがここに書いてあるんです、ね、この下の段の20節のところに、私は心配しています。何が心配か、私がそちらに行ってみると、今ですね、ここでは3回目にこの行こうとしてるんだ、このちょうど上のところ14節のところに、私はそちらに3度目の訪問をしようと準備しているのですが、という言葉がありますよ。まだ行ってない、まあ、その前のところですけど、いろんな情報が自分に伝えられてくる。そうしますと自分には心配なことがあるって言うんですよね。それは20節に書いて、そちらに行ってみると、あなた方が私の期待していたような人たちではなく、私の方もあなた方の期待通りのものではないということにならないだろうか、そう書いてますね。そして具体的にですね、そのどんなこと、私があなた方のところに行った時にですね、目の前で争いとかですね、あるいは妬み、党派心、そしり、陰口、傲慢、騒動などが繰り広げられないだろうか、そういうことを心配してるっていうわけです。そういうことになるかもしれない、そういうことが起こるかもしれない。自分が開拓したこの教会が自分の面目を失わせるようなことにならないだろうか、自分が嘆き悲しむことになるのではないだろうか、そういう心配をせざるを得なかったような状況がこのコリントの教会にはあったんだということなんです。決して良い状態ではなかった。お互い教会員同士が陰口を言ったりですね、そしったり、党派的なものを徒党を組んでいるような、そういうことが起こっていた。あるいはパウロ自身に対しても他の伝道者たちから非難が浴びせられていたっていうんですよ。なんだパウロは、そういうことであります。まあ、我々としてはこうそういう思い当たるいろいろなですね、今の教会の現状なんかもですね、あの教会はこうでねとかですね、あの教会の信者はこうでねとかですね、そういうことを皆さんも聞くことがあるんじゃないですか。パウロにしてみれば不安材料だらけだったんですよ。パウロが受けていた具体的な非難というのはどんなものだったか、例えば13節のところ、その前の上の段の方に13節のところにはですね、あなた方が他の教会よりも劣っている点は何でしょう、私が負担をかけなかったことだけではないですか。これはどういうことかっていうと、これはパウロがコリントの教会からは経済的なこの捧げ物を受け取らなかったという、そういう意味なんですね。パウロはコリントの教会からはその捧げ物を受け取らなかったということです。それに対してそのパウロを批判する敵対者たちですよ、ですね、何と言って批判したか、パウロはコリントの伝道、開拓伝道したなんて言うけれども、本当はコリントの教会に対して愛情がないから受け取らないんだって言ったんですよ、批判したんですよ。あるいは16節にはですね、こうありますね、私が負担をかけなかったとしても悪賢くてあなた方から騙し取ったということになっています。 これはどういうことかっていうと、パウロがコリントの教会から援助を受けないというふうにしていたのはですね、実はコリントの教会っていうのをパウロは自分の思うままに支配したいというふうに思っていたからなんだ、手なずけたいために、援助は受けなかったんだと言って批判されたんですよ。パウロにあるのはですね、ごまかしであり誠実ではない。パウロはあんなこと言ってるけれども本当は誠実でない人なんだ、そういう批判がパウロに浴びせかけられていた。あるいはパウロは直接報酬を受け取っていないけれども、その下のところにですね、17節、そちらに派遣した人々の中の誰によってあなた方を騙したのでしょうか。テトスにそちらに行くように願い、あの兄弟を同伴させましたが、そのテトスがあなた方を騙したでしょうか。これはどういうことかっていうと、パウロの代理としてテトスをですね、この派遣をしまして、そしてあのエルサレムの貧しい教会に対して献金を送ろうという、そういう技をしてた。そうしますとですね、ああいうみんな諸教会から献金を集めてですね、あれごまかしているんではないかっていう批判がパウロに浴びせかけられてたんですよ。でその時に、そのためにですね、その献金をごまかして報酬を受け取れているという、そういう批判もなされてたんです。ですからこれらに対してパウロは、例えば14節ではですね、この子供は親のために財産を蓄える必要はなく、親が子供のために蓄えなければならないものです。というのはどういうことかというと、そのコリントの教会というのは子供のみたいな教会なわけでしょ。で自分は親だって言ってるわけ。ですから親であるこの自分がコリントのことのためにお金を受け取らないっていうのは当然なんだ、そういうふうに書いてるわけ。そういうことですね、14節の言葉っていう。あるいは17節では今言ったようにですね、ここで、テトスがそのあなた方を騙したという事実が本当にあるんですかということを書いてるわけ。そういうことはないか、なかったでしょう。あなた方の献金をごまかしてですね、このということはあったでしょうか。あなた方を騙したでしょうか。むしろ15節ではですね、自分は15節では自分はあなた方の魂のために、コリントの教会のその信者、あるいはこの教会のために魂をのためにですね、大いに喜んで自分自身の持っているものを使い、自分自身を使い果たしもしましょう。私が愛すれば愛するほど、ますますあなた方からはですね、愛されなくなってしまうのでしょうか。こういうことが起こってたということなんですね。そのためにパウロはですね、いやそんなことはないよ、これこういうことだよっていう、こういういちいち弁明を書いたわけですよ。いやそうじゃないんだ、私は親として親として思ってるがゆえに、あなた方この子供の教会、子供ですよね、ポイントの教会から受け取らないんだ、私は親の心を持って接してるんだというようなことを書いたわけですね。パウロはそんなごまかしをするような伝道者ではなかった。でもコリントの教会ではこのような批判が、中傷や悪口や陰口や妬みや怒りや党派心が渦巻いていたのいたゆえに、このような弁明をせざるを得なかった。これが言うならば、コリントの教会の信仰者たちの信仰がまだ未熟であった、十分に育っていなかったということであります。その時にですね、パウロはこの19節の言葉を書いたんです。あなた方は私たちが あなた方に対して自己弁護しているのだと、そういうふうに思ってきたのですと、思ってきたのですというふうな訳ですけれども、ある訳は思ってきたのですかという、そういうふうに思っていらっしゃるんですか、あるいは思ってきたであろうというような、思ってきたんですよね、なんでわざわざパウロさん、あなたは自己弁護ばっかり書くんですか、長々とですね書くんですか、そういうふうに思っているんでしょうという意味なんですよ。しかし私たちは神の御前でキリストに結ばれて語っています。私たちは神の御前でキリストに会って、あるいはキリストに結ばれて語っています。愛する者たちよ、これらすべてのことはあなた方を作り上げるためなのです。そういうふうに話は続いていくわけ。実はこういうふうに長々とですね言ってきたこと、すべては実はあなた方を作り上げるためなんです、信仰において成熟していくためなのですと、そういうふうに書いているのであります。人間の妨害や抽象や、そういういろいろなですね陰口や騒動、それはすべて人間のなせる技でありますね。そういう力がうごめいていた。実はこの世に教会があるということはですよね、そういう力がうごめいている、そういう力が働いていくということがあるんだということでありますね。しかしすべてのことはあなた方を作り上げる、あなた方を本当に信仰に未熟なものからですね、本当にこの、進歩していく、この本当に成熟していくために必要に役立つものとなることなんだというのであります。パウロはキリストに固く結びついて神の御前に立っている。旧約聖書の創世記というところにですね、こういう話がありますよね。アブラハムの子供にイサクという人がいた。イサクがですね、がアブラハムの時代に、父親がアブラハムの時代に掘ったですね井戸、家畜に飲ませる井戸を掘んなきゃならない、水を与えなきゃならない。そのイサクの時代になるとですね、このペリシテ人がですね来ましてですね、あのお父さんが作ってったその井戸をですね埋めていくんですよ。この妬みのために、イスラエル、アブラハム、イサク、ヤコブってこう続いていくね、この神の祝福をあなた方に与える、それを妬んでたペリシテ人はですね、その井戸を土を入れてですね、次々とですね塞いでいったと書いてあるんですよ。そしてトラブルになった。それはイサクが恵まれていることへの彼らに対するこのペリシテ人の妬みでありました。ペリシテ人はイサクにこの土地から出ていくようにさえ命じました。お前たちあっちに行け、ここにいるな。そうしますとイサクはそこを去っていった。アブラハムの死後に今度は潰されていた今度井戸をイサクはもう一度掘り返した。そうしますと水が出た。しもべたちが一生懸命掘ってですね、水が、イサク、ご主人様、水が出ました。そういうことがですね、何回か幾度か繰り返されている。そして今度水が出るとですね、地元の羊飼いが来て、今度はこの水は我々のものだ。そういうふうに言い張る。大変ですよね、こういう、イサクはどうしていいか分かんない。せっかくですね、掘った井戸、もう一回、あのお父さんの時に掘って、もう埋められてしまってた井戸、掘り起こして、もう一度水が出てきた。これでやれやれ安心だと。いや、これは我々の井戸だ。なんだ、お前出ていけ。そういう目にイサクはあったっていうんですよ。で、そういうことが幾度か繰り返されて、 いたときに、その夜主はイサクに現れてこう言った。私はあなたの父アブラハムの神である。あなたは恐れてはならない。彼らを恐れてはならない。私はあなたと共におって、あなたを祝福し、私のしもべアブラハムのゆえにあなたの子孫を増すであろう。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆を呼んで礼拝した。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちは井戸を掘った。創世記26章そう書いた。イサクは妨害にあってもですね、その夜神の言葉を聞いた。恐れるな、私がついている。そして主の皆を呼んで、イサクは礼拝した。そこに天幕を張って祭壇を築いた。数々の妨害があったとしても、神の約束を信じる信仰に生き、祭壇を築き礼拝しながら井戸を掘っていくときに、それは必ず祝福されることになるんだと、そういうとこの旧約聖書は私たちに教えているのであります。パウロもまた同じだった。人からですね、伝道者から、あるいは教官の人たちからもいろんな批判を受けてた。妬みが争い、陰口、騒動。しかしパウロはですね、本当にこの混乱の中でですね、不安の中で、自分はここに立つということを明確に語ったわけですよ。これが19節です。私たちは神の御前でキリストに結ばれて語っています。語っていますということは、ただ話してるって意味じゃないですよ。私はここに立ってるということを宣言したということですよ。この困難の中で、混乱の中で、不安の中で、どこに立ったらいいんだかわからないようなですね、あっちからもこっちからも批判が聞こえてくるときに、どこに立ったらいいんだ。私は神の御前にあって、キリストに固く結ばれてここに立ってます。そして書いています。まあ弁明でありますけども、書いていますと、語っていますという意味であります。キリストに固く結びついて、神の御前にその問題を持ち出して神の言葉を聞いていくならば、たとえさまざまな困難や批判や、さまざまなですね、妬みや中傷が自分に加えられることがあったとしても、それは神によって変えられていくものとなるんだ。まさにイサクがあの夜聞いた言葉、彼らを恐れるな、私はあなたと共にある、あなたも祝福するという、その約束の言葉を聞いて、イサクはそこで主を礼拝した。苦しみを味わうとき、我々が悲しみを経験するとき、争いの中で心を騒ぐとき、妬みを受けるとき、中傷されるとき、私たちは不安と憤りと悲しみに心を塞がれます。しかしそこでイサクは神の御言葉を聞く礼拝の場所を確保した。そこから聞こえてきたのは、神の約束なさった変わらざる祝福の言葉だった。人間の妨害によっても何ら変更されることのない神の恵みの御言葉を聞いて、そしてなお井戸を掘ってったということですよね。そこで人間の生活をしてったということです。イサクもここに立った。パウロもここに立った。日本語に立ち往生という言葉がありますよね。もうどうしていか、いろんな問題でですね、立ち往生しちゃう。それでその立ち往生という言葉 言葉の由来っていうんですか、もともとはどんな意味であったかということ、まあ、こんな説明がされてますね。これは旧暦の4月30日、源義経は苦楽を共にした家来たちと一緒に果てた。義経をかばうために武蔵坊弁慶は仁王立ちになって打つ手の前に立ちはだかった。その弁慶に打ってはですね、どんどん矢を射かける。それでも弁慶はびくともしません。そう、弁慶はすでに息絶えていたのです。立ったまま射手をじっとにらみつけながら、これが弁慶の仁王立ちと呼ばれる故事だ、これが立ち往生という言葉の由来だと書いてありました。そして現在では進むこともできず困っている状態のことを立ち往生というんだけれども、そこには弁慶の志からは随分遠い言葉になってしまった。一途に大切なものを守り抜こうとした弁慶の心、困り果てた時は思い出してみてはいかがでしょうか。そんな文章でした。パウロは立ち往生していた。どうしていいか分かんなかった。しかし神の御前にあってキリストに固く結ばれて私は語ります。パウロもまた神の御前に立ってキリストに固く結ばれているという、この一途な信仰というものは変わらなかったんじゃないですか。我々がこの世のさまざまな力に翻弄されるとき、どこに立ったらいいんだろうか。どこに立って我々は自分を、この世の力はですね、我々をですね、攻撃をですね、受けてですね、我々をみんな我々をですね、破壊していくものですよ。いろんなもう、パウルが受けた非難なんかを見てみます。もう一言二言でも私なんかコロリと参ってしまいます。もうできない。もうダメです。皆さんもいろんな世の中からですね、批判を受けたときに、そんなに強く我々をですね、立てる人っていうのは少ないんじゃないですか。まあ、いろんな攻撃を受けたり、まさに立ち往生してもう潰れてしまう、精神も肉体も共に病んでしまうような、そういうことだと起こってくるんじゃないですか。まさに我々を破壊していくような力ですよ。しかしここに書いているもの、キリストに結ばれて神の前に自分は立つ、そのすべてはあなた方を作り上げるためなのです。そのことによってあなた方は作り上げられていくんだ。さまざまな攻撃を受ける中で十字架につけられたキリストに固く結ばれて神の前に立つこと、これが礼拝じゃないですか。これが我々の姿じゃないんですか。これが我々の信仰じゃないんですか。これがなかったならば我々はですね、潰れてしまいますよ。今パウロがですね、十字架のかつてキリストの弟子ステパノに石を投げつけることを命じたパウロが、今や十字架の苦難を受けるものとなっていた。そして十字架のキリストと、キリストの十字架とに出会っていった。このコリント書全体がですね、この慰めに満ちたる、慈愛に満ちた父、慰めを豊かに与えてくださる、そういう神、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人たちを慰めることができる。あるいはキリストがの私たちのために貧しくなってくださった、これが十字架のキリストじゃないですか。主の貧しさによってあなた方が豊かになるためであったと書いてますよ。 キリストが十字架において死なられたこと、罪をあがなってくださったことによって、それは私たちを本当に作り上げるためだったんだ。私たちが本当に神の命を得て生きるものとなっていくためだったんだということです。パウロは自分はここに立つと言ってるのです。私たちが人生のさまざまな苦難を通して十字架のキリストに固く結びつけられるとき、そこから希望の光が差してくる。私たちの人生を破壊するような困難に出会ったとしても、キリストに固く結びついて神の前に立つなら、その時全ての事柄は私たちを作り上げるものとなっていく。建物が壊されていくんじゃないと、私という人生が壊されてしまうんじゃない、この私という人生を、この私の命を神は作り上げてくださるんだ。建物を作るように、私たちはそのために、私たちは本当にこの世の力にですね、翻弄されやすいものですよ。そこで礼拝の時を確保するということが大事ですよ。この礼拝において我々が神の言葉を聞く、あのイサクと同じように、その世神の言葉があった。イサクがあの世神の言葉を聞かなかったならば、一体イサクはその技を続けることができたでしょうか。パウロも同じであります。パウロもこんな非難を受けながらですね、伝道者の生活を続けることができたでしょうか。悪をなす者のゆえに心を悩ますな、彼らは必ず青菜のようにしおれてしまうだろう。詩編37編に書いてるんじゃないですか。そういう言葉はどこからどこで聞くのか。この礼拝において聖書を通して神の御言葉を聞く以外に、私たちがですね、私たちが立て上げられていく、作り上げられていく道はないのであります。パウロはガラテヤ書4章にこういう言葉を書いています。私の子供たち、キリストがあなた方の中に形作られるまで、もう一度私はあなた方を産もうと苦しんでいます。キリストが私たちのうちにもう一度生まれてくださる。キリストがあなた方の中に形作られるまで、これが信仰ですよ。十字架のキリスト、そしてそれはよみがえのキリストなんだ。このキリストが私たちのうちに生きてくださる、これが信仰です。このことを通して、まさにこのキリストという堅固な人生の土台にがしっかりとなっていくときに、私たちの人生は立て上げられていくんだ。この土台なしに建物は立ちません。立ったとしてもそれはまた崩れてしまいます。たとえ我々は建物は崩れることがあるかもしれない。しかしこの土台がしっかりしているならば、もう一度この土台の上に建物を建てればいいんだということであります。先ほど読んだイザヤ書58章の言葉、12節に、人々はあなたの古い廃墟を築き直し、あなたは世々の礎を据え直すと書いて、我々の信仰が揺らいでんですよ。人生のさまざまな出来事の中で、しかし聖書は言ってる、あなたは世々のこの礎を据え直す、もう一度しっかりとキリストをですね、我が主と告白する信仰をあなた方の中に据えなさい。それが人生の土台だ。そうするときに城壁の破れを直すものとなることができるっていうんですよ。自分だけの人生じゃないんですよ。廃墟を立て直して人々を再び住まわせる人生が神によってここに備えられている。自分の人生だけじゃないじゃないですか。我々の家庭はどうなんですか。夫婦の関係はどうなんですか。我々の社会はどうなんですか。この世界はどうなんですか。このままでいいんですか。やっぱ 一人一人が本当に神のしもべとして、この破れた城壁を、破れた建物を、破れた家庭を立て直していく、そのためには我々が許されて、もう一度新しい出発をすることができる、そういう恵みがここにあるんだと、ここにしっかりと立つときに、繰り返してイサクも多分何度も何度も井戸を埋められながらも、なお命の泉をですね、掘り出していくことのできる、そういう技に励んでいった。自分の家も家庭も職場も社会も、この世界に対しても、神は私たち一人一人に、そういう働き人となれと言ってるのであります。今週一週間もまたそのような我々は働きをしていくものでありたいと思うのであります。お祈りします。父なる神様、誠に力足らず、さまざまな弱さを抱えている我々ではありますが、あなたは恵みの言葉を持って私たちを今日もまた励まし、慰め、支えてくださいましたことを感謝いたします。どうかこの一週間、一人一人に与えられているこの世でのなすべき課題を、どうか十分に追っていく力を与えてくださいますように、御言葉と御霊がこの一週間一人一人を支えてくださいますように、この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。